国民健康保険の現状と財政状況。国民健康保険以下国保は、社会保険や後期高齢者医療制度に加入している方、生活保護を受けている方を除き、すべての方が加入する保険です。同じ地域に住む人たちが保険財を出し合い、助け合う仕組みになっています。高齢化が進む被保険者、令和3年度末における伊達市の人口3万2599人のうち、国保に加入している被保険者数は7392人です。国保被保険者の平均年齢は、市民の平均年齢と比較した場合より年齢層が高いことが分かります。国保被保険者数が年々減少しているのは、被保険者が75歳になり後期高齢者医療制度へ移行する方が多いことが影響しています。市民と被保険者の各年度末平均年齢を、平成29年度、令和元年、令和3年度の順にお伝えします。平成29年度の市民平均年齢は 50.95 歳、被保険者平均年齢は 56.40 歳、令和元年度の市民平均年齢は 51.67 歳、被保険者平均年齢は 56.59 歳、令和3年度の市民平均年齢は 52.50 歳、被保険者平均年齢は 56.75 歳。後期高齢者医療制度の移行者数、被保険者数の推移をお伝えします。これも平成29年度、令和元年、令和3年度の順にお伝えします。平成29年度の被保険者数は8319人、後期高齢者医療制度移行者数は497人、令和元年度の被保険者数は7723人、後期高齢者医療制度移行者数は424人、令和3年度被保険者数は7392人、後期高齢者医療制度移行者数は447人となっています。1人当たりの税額と診療費の推移。市の保険税の税率は平成24年度以降据え置きにしています。そのため1人当たりの税額はほぼ横ばいになっています。一方、1人当たりの診療費は高齢化の影響もあり緩やかな増加傾向が続いていましたが、令和3年度は新型コロナウイルス感染症対策の徹底でインフルエンザなどの流行が抑えられたことで、前年度に引き続き減少傾向になっています。1人当たりの診療費と税額をお伝えします。平成29年度、診療費は45万5234円、税額は9万236円、令和元年度の診療費は45万4081円、税額は9万524円、令和3年度の診療費は43万5454円、税額は9万5185円となっています。令和3年度の決算状況。国保は国や道からの交付金などのほか、被保険者の方からの保険税で運営されています。また制度改正により、市町村は 北海道が事前に示した納付金を納めれば、その年度の医療費は北海道から交付される仕組みに変わったため、近年は黒字決算になっています。決算状況をお伝えします。平成29年度、歳入53億6202万8千円、歳出52億565万9千円、収支額1億5636万9千円、一般会計繰入れ金はゼロになっています。平成30年度、歳入46億794万7千円、歳出44億7398万2千円、収支額1億3396万5千円、繰入れ金はゼロです。令和元年度、歳入44億3930万9千円、歳出43億5854万5千円、収支額8076万4千円、繰入れ金はゼロです。令和2年度、歳入42億5207万2千円、歳出41億3907万4千円、収支額1億1299万7千円、繰入れ金はゼロです。令和3年度、歳入41億8782万円、歳出40億5697万円、収支額1億3085万円、一般会計繰入れ金はゼロです。令和3年度の決算も、市は約1億3085万円の黒字になりましたが、北海道が歳出超過で基金を取り崩していて、今後数年に分け納付金額に上乗せし市町村へ請求されるため、市は黒字分を基金に積み立て将来の負担に備えることにしました。税負担を増やさないために市が取り組んでいること、市では平成28年度まで収支不足が生じても一般会計からの繰入れ金によって収支不足を解消していました。しかし平成29年度から国では繰入れ金を行う保険者に対し、増税などによる繰入れ金解消策を具体的に求めるようになりました。また国では保険事業の推進や収納率向上などに力を入れている市町村には交付金を手厚く、そうではない市町村には交付金を減額するといった厳しい措置を行っています。そのため市では被保険者の方の保険税負担を減らせるよう国が推奨する次の事業に取り組んでいます。 1. 特定健診受診などによる生活習慣病予防とがん検診の推進。 2. 適正な保険税負荷に向けた確定申告の勧奨と収納率の向上。 3. 医療費適正化に向けた被保険者への調査、交通事故による第三者行為など。国保加入者にお願いしたいこと。 1. 特定健診特定保険指導を活用してください。市では集団健診やドッグ健診を実施するほか、 未受診者へのはがき勧奨を行っていますが、依然として受診率は国が示す目標値より低い水準にあります。糖尿病や高血圧といった生活習慣病は自覚症状がほとんどありません。しかし放置すると脳梗塞や心筋梗塞などの引き金になることがあります。特定健診はこうした自覚症状のない生活習慣病を予防するほか、気をつけても避けられない病気の兆候を早めに見つける指標にもなります。2. 無収入の方、年金以外の収入がある方は確定申告を。保険税は前年所得に基づいて計算され、さまざまな軽減措置が適用されています。しかし無収入の方や非課税所得である障害年金受給者の方は申告がなければ軽減措置を受けることができません。収入が変わっていないのに保険税が何倍にもなった場合は申告漏れの可能性がありますので、担当にお問い合わせください。また収入があって申告を忘れていた場合も、適切な負担になるよう確定申告をお願いします。3. 交通事故などの治療で保険証を利用する場合は市に連絡を。交通事故などで第三者から被害を受けたとき、本来は加害者が被害者の医療費を負担することになりますが、一時的に国保が立て替えたときは、過失割合に応じて国保から加害者に対して医療費を請求することになります。このため、交通事故などで医療機関を受診したときは、必ず担当にご連絡ください。4. 重複受診はやめましょう。一つの病気で同時に複数の医療機関を受診する重複受診は、医療費を増やしてしまうだけではなく、重複する検査や服役でかえって体に悪影響を与えてしまう恐れがあります。今受けている治療に不安などがあるときは、そのことを医師に伝えて話し合ってみましょう。詳しいことは保健医療課、保健医療係、市役所1階、4番窓口、電話番号 82-3197 まで。